Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイアタミ
サヨ
タマの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。今日は復興応援企画としてさまざまな形で被災地を応援している方々をお招きして、実際に被災地は今どんな状況なのか、それからどんな応援の方法があるのか、もし自分が被災したらどういうふうにするのかということを、一緒にね考える時間にできたらなと思ってゲストの方をお招きしております。今日はですね、子供も、昔の子供である大人も嬉しい駄菓子っていうね、ツールを使って被災地の方々にたくさん笑顔を届けていらっしゃる、方をご紹介したいと思います。東日本大震災からはもう3年がね過ぎましたけれども、本当にその今の現状っていうのをなかなかそのニュースでは伝わらないことたくさんあるんですけれども、実際にやはりこうしてね直接、現地で関わってらっしゃる方のお話を聞くと本当に知らないことがいっぱいあるんだなというふうに思いますし、何かねこれからでもできることっていっぱいあるんだなっていつもね気づかせてもらうこの1ヶ月だったんですけれども、今日はそんな素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、後ほどゆっくりとお話をお聞きしたいと思います。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は一般社団法人みんなの居場所ドリーム代表理事の岡本修司さんにお越しいただいております。岡本さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、来ていただいたんですけれども、岡本さんは駄菓子を持ってね、
はい、
被災地の方に入られているというふうにお聞きしたんですけれども、
はい、そうですね、
うん、
4年前に、駄菓子屋を、
はい、
西宮市甲子園口でお店をやっていました。
ここのスタジオの結構近くですよね。
そうですね、ここからもうバスで10分かかんない、ね、
駄菓子屋さん、
はい、駄菓子屋を、地域の子供の居場所づくりとしてやってました。その時に、3月11日、地震が起きた。でその当時の僕らの仲間がなんかできないかなということで、在庫の駄菓子を、とあと寄付金、仲間が集めてくれて、でそれを持ってとりあえず行こう、何ができるか分かんないけど、まず駄菓子持って行こう、そこから始まりましたね。
第一弾は駄菓子を持ってもう東北に入ってしまおうと。
はい、
それは最初に入ったのはいつだったんですか。
2011年の、7月ですね。
まだ震災から4ヶ月ぐらい で、まだまだ大変な時だったんでしょうね。
はい、やっと、交通機関が、電車が通りましたっていう時だったかな、だったと思います。
その時は東北のどちらの方に行かれたんですか。
福島県の、福島市、
福島県の福島市に入られて、
はいはい、
それはスムーズにそこまでは行けたんですか。
そうですね、夜行バスとか使って行きましたんで、で事前に、インターネットで、福島県ほんで子供ほんで NPO で検索すると、出てきた NPO 法人さんがありまして、でそちらに、お菓子を届けますからということで連絡入れてで行ってきましたね。
あ、なるほどね、そういうふうにちょっとまあ調べて、
は
い、
そうですね、
もともとはその福島につながりとかがあったっていうわけじゃないですもんね。
全くないです、
ね、
全くないです、行ったこともなかったんで。
うーん、はい、でもそうやってもうすぐ行動されて行ってみて、
はい、
最初に行かれた時ってどうでした？
そうですね、20年前に阪神淡路大震災を、自分自身がやっぱ経験して、周り見て記憶には残っているので、
その時もこの甲子園のあたりにいたんですか？
当時は神戸市東灘区です。一番
ね、
はい、
ね、大変だったとこですよ ね、 すね、
ちょうど高速道路が落ちたところ、あれの徒歩1分2分のところであったんで、なのでその建物が壊れてることとかに対しては抵抗感は特になかったんですけど、
その時経験してるから、
まあ、それはいいも悪いも含めてなんですけど、で福島初めに行った時に、やはり町全体が、なんですかね、暗い感じだった。なので誰とお話ししてもその笑顔っていうものがやはり薄かったっていうことが一番記憶に残ってることですね。
うーん、街自体もね、その人の表情とかもやっぱりね、でお菓子をこうプレゼントしたんですか？
そうですね、
そこで、
はい、ほんで第1弾としては、3万円相当かなの駄菓子を、配って、でその時に、子供イベントをされてたとこがあって、はい、そこで子供たちが150人ぐらい集まって、つかみ取りを、
いや、それはでも喜んだじゃないですか。
そうですね、で、まあ、つかみ取りをやって、で残った駄菓子に関しては、その NP 法人さんが、仮設住宅の子供たちの、学習支援を、学校も ね、やってなかったんで、その子供たちに、配布をするという感じで配ってましたね。
なるほど、はい、でそれから何回か行かれて。
そうですね、第2弾第3弾第4弾と、毎年、7月に行ってまして、で今年の、7月にも、3000人分の
3000人分、
はい、駄菓子を届けに行きました。
なるほど、もうすごい人数ですよね、
はい、
それはもう何回目になるんですか？
そうですね、第4弾は、になるんですけど、1年に1回なんですね。で海の日を前後に、届けに行ってます。
うーん、7月ぐらい。
そうですね、
今年も行かれたんですか？
行ってきました。
どうでした？福島の方に行かれたんですよね？
そうですね、ずっと、福島を県内を中心に行っていて、で年々第2弾第3弾ってなっていくにつれて、集まる資金が、徐々に増えつつある。
減るんじゃなくて、
はい、
いやなかなかね、そのだんだんね資金を集めたりとか、その募金の協力っていうのがね、はい、少なくなって大変だっていう話はよく聞くんですけど、
はいはい、
どんどんと増えて。
そうですね、僕が実感するものとしては、支援してくれる方、協力してくれる方っていうのがすごい、バイバイゲームで増えていってるような形で。
おお、なるほど。
だから、第1弾第2弾は、募金のみで、募金の金額分だけ駄菓子を用意したので、旅費交通費が自腹やったんです。
はいはい。
で第3弾の時に、メッセージ入りの、缶バッジの販売を行ったんです。それを1つ100円で販売して、1500個ほど売れて。
ああ、それはどういうとこでこう販売とかしてきたんですか？
そうですね、西宮市を中心に、いろんな、商店街であったりお店であったり会社であったりっていうところで、
いろんなとこに行って、まあ、伝えて。
そうですね、で現在も、20店舗ぐらいが、西宮市を中心に、販売協力していただいて。
ああ、なるほど。
で第4弾に関しては、缶バッジプラスクリアファイルも、
はいはい、
メッセージのクリアファイルも1枚100円で販売してで、いろんな各企業であったりとか、学校であったりとかがまとめて購入していただいてっていう感じで、協賛という形で、昨年の予算の約倍、第4弾では総額33万円っていう。
いやー、それはすごいですよね。
そうですね、
もう本当そのたくさんの人が、
はい、
協力してもらって、
はい、
ってことはたくさんの人がそういう活動をされてるね こと自体も知ってもらって。
そうですね、風化させないっていうことも僕の一つだと思うので、関西にいてできることってそういうことかなって思って動いております。
ね、やっぱりね、その3年経っても本当にこうニュースではどんどんどんどんやっぱりやらなくなりますし、うん、これからこう もっともっとそういう状況になると思うんですけど、うん、そうやって実際にねこう動いていって、うん、してる岡本さんっていう人を見て、あ、そうだってまだ大変だよねっていう風に思い出す人もたくさんいらっしゃるですよね。
そうですね、やはり阪神館の人たちっていうのは20年前の記憶がやはりあると
。うもうね、本当それぞれに大変な思いをされてるので、
そういう人たちに呼びかけして、僕が活動してるのはその東北の支援っていう形での活動ではなく、被災地へ笑顔と駄菓子を届けようなんです。なので東北以外にも兵庫県の丹波であったり広島県であったりっていう、あちこ全国であちこちこれからも災害もあるだろうと。
そうですね、
そういう時に、やはり、笑顔と駄菓子っていうキーワードをもとに活動していこうと思っていますので。
本当にね、日本にねいる以上ね、もうどこで何が起こってもおかしくない状況ですもんね。本当にお互い様だなって思うんですけども、今年の7月に福島に行かれた時にね、いろいろこう回ってこられたというお話もちょっとお聞きしたんですけど。
はい、そうですね、福島県での、向こうでつながった方々、に、いろいろ案内していただいて、南相馬市であったり、制限がかかっている浪江町に行ったりして、で実際にそのもうここからは絶対誰も入ったらダメですっていうところまで、
うんうん、もう禁止区域の、はい、
そ
うですね、
そこまで行って、実際その現状を見てきたんですが、約3年半、手つかず触らず、家の取り壊しもできずでっていうエリアがあって、で住むこともできないっていう、でそういう現状を見た時に、やはり阪神・淡路の時とはまた違った形 で手を入れたくてもできないっていう、
ものをね持ち出したくても持ち出せなかったり、
それを考えると今現在も約19万人の仮設住宅の生活者、さらに県外避難が22万人いるという、大型40万人を超えてくる。
そうですね、
40万人言ったら西宮市民のほぼ全部、
あ、それぐらいの人数ですよね。
ですよね、
うん、
それが帰りたくても帰れないっていうとこであるということがあったんで、それをやはりこの阪神館だけでもなく全国にどんどん発信するべきだなっていうのは今でもやっぱり思ってます。
そうなんですよね。でそうやってその避難、ね、されてる方がいるっていうのも本当は遠く離れているとうっかり忘れてしまいがちなんですけど、本当にもしかしたらもう同じ町の中にもね福島から避難されてきてる方がいらっしゃるかもしれないし、でやっぱりちょっとねその寂しいお話も聞いたりとかするんですよ、うん、その福島から避難してきたね、お子さんとかがやっぱりその放射能がうつるって言われたりだとか、そういうそのね本来だと別にそういうこと言われなくていいことで傷ついたりっていうこともあるっていうふうに聞いてるんですけども、うん、本当にその現地をね見るとそこにね住んでた方のいろんな思いとかを想像すると、うん、やっぱり言葉にならないものもいっぱいありますよね。
そうですね、その一番行った時に僕自身も子供たちと関わって、まあ、涙が流れそうになってこらえた日もあって、子供たちって3年半前言うたら、まあ、小学生の頃であったら幼稚園や保育園の頃は当時、地震当時何も分からずですよね、周りの状況が。 その中で、室内遊びが、優先されて、外遊びは、1日何時間って時間が制限され、それで遊んでる子供たちを見た時にやはり自分たちが育った環境と違うって、もっと伸び伸びこう自由に外で遊べるようにできるには無理なんかなとか、 でそれが無理なら、この間関わった、神戸の、幸せの村での、保養キャンプみたいな、ああいうような形でこの福島の子どもたちを、関西に来てもらって、遊んでもらうっていう企画も、来年以降、していこうと思ってますんで、
ね、ぜひね、それも本当にあの、ね、必要ですよね。あの先日ね、岡本さんにもあの来ていただいたあの保養キャンプは、福島の、ね、子どもたちがやっぱりその放射線量が低いところであの1週間ぐらい過ごしてもらうと免疫が上がるということで、ね、各地で開催されてるんですけれども、やっぱりその存在とかもね、なかなかまだあの知らない方が多くいらっしゃったりとかするので、本当にあの福島から離れていてもそういう形で応援ができたりとか支援ができたりっていうことがあるっていうのもね、
そうですね、
していただけたらいいなと思いますけれども、じゃあ、まあ後半でね、またそのあたりもゆっくりお話をお聞かせいただきたいと思います。それではここで今週の1曲をご紹介したいと思います。岡本さんに持ってきていただいた曲が坂本九さんの明日があるさですが、どうしてこの曲を選んでくださったんですか？
20年前の阪神淡路大震災の時、避難してる時に、はい、この坂本九さんの、明日があるさがあの車のラジオから流れた時に涙止まらず、あの自分らが住んでたすぐ横の建物がこう崩れて、おばあちゃんが生き埋めになってたってあったんで、そういうのとかもやっぱ見て、僕らには明日があるって、
そんなね、20年前の思いのこもった坂本九さんの明日があるさをお聞きいただきます。
いつもの駅でいつも会う静楽の下げ髪、もう来る頃もう来る頃、今日も待ちぼうけ、明日がある明日がある明日があるさ、濡れてるあの心盛りへ誘ってあげようと待っている、声かけよう声かけよう、黙って見てる僕、明日がある明日がある明日があるさ、今日こそはどう待ち受けて、後ろ姿をつけてゆく、あの角まであの角まで、今日はもうやめた、明日がある明日がある明日があるさ、思い切ってダイヤルを震える指で回したよ、ベルが鳴るよベルが鳴るよ、プルルルってる待て待て、明日がある明日がある明日があるさ、初めて行った喫茶店、たった一言好きですと、ここまで出てここまで出て、明日がある。
FM ギーグ、夢を叶える夢のもと。坂本九さんの明日があるさをお聞きいただきました。本当にね、たくさんのその思いがね、蘇ってくるような曲だったと思うんですけれども、今日お越しいただいた一般社団法人みんなの居場所取り代表理事の岡本修司さんのお話を引き続きお聞きしたいと思います。本当にね、そのこの今かけさせていただいた明日があるさは20年前のね、阪神淡路大震災の時にかかっていた曲で、すごくその思いのたくさんね、引き起こされる曲だったと思うんですけれども、やっぱりその阪神淡路大震災の経験があるから今の活動をやっているっていうところも大きいんですか？
そうですね、やはりその経験の中で、全国の、皆さんが助けてくれたって応援してくれた、だから阪神間の復興復旧が今ほどになった、成長できたっていうのはそういうことだと思うし、それが日本国内だけでもなく世界中でその何て言うんですかね、社会貢献とか、相互扶助っていう関係が日常生活の中で、当たり前化になるよう、誰かが動いていかなければならない。だから少なくとも僕は、この法人を通じて、の活動を通じて呼びかけしていきたいなと思ってます。
先日もね、土砂災害で丹波の方だったりとか広島の方で本当に大きな被害がありましたけれども、はい、そちらの方にも岡本さんも早速行かれたということで、
は
い、
そうですね、うん、8月に、22日かな、
はい、
に、兵庫県の丹波の方に、作業を手伝いに行ったんですけど、農道が多くて、重機とか大型トラックが入っていけないエリアが多々あると。そこではやっぱ、人の手作業で夜作業なんで、もうマンパワーが必要になる。ただ報道が、広島の土砂災害の方が優先してしまって、
立ち続けになったんで、
でそういう関係もあって作業は、1日だけやったんですけど、で9月の頭に、3日4日かなに、広島県の方にも、2日間行ってきたんですけど、あいにく雨で、作業中止と。
もう雨多かったですよね。ほんまにね、
はい、
雨に泣かされますよね、
はい、ただ広島行った時は、作業だけが目的ではなくて、現地の NPO 法人だったり、ボランティアセンターであったり、市役所であったり、で消防の方だったりっていうところに訪ねていって、阪神間から何かできることはないかっていう話を、いろいろ課題、これからの課題も、中長期になっていくと思うので、そういうのを、ネットワークをつな、げてきたっていうような感じです。
今後もね、継続して応援できたらということで、はい、その丹波の方とか行ってみられて、現状はどうでしたか？
そうですね、想像以上ですね、
はい、想像以上、
はい、テレビでや新聞とかで見るのってほんの一部なんで、
そうですね、
でもっとそのメディアが、報道がもっと追求してほしいなって思うんですね。その一件一件、こう一箇所一箇所当たっていってほしいっていう願いはありますね。
その報道されない部分でこういろんなことが、やっぱり困っている方とか起きているっていうことですかね。
そうですね。
その離れてるね、人でちょっと現場には行けないけど、こう気になってて何かって思っている方も多いと思うんですけど、何をこうしたらいいのかなとか、何ができるのかなっていうふうに思った時に、岡本さんはどう思います？
まず、第一にそういう方に言うのが、正しい情報を、拾いましょうと。で正しい情報を拾った上、それを、皆さんで インターネットも使ったり、ペーパーもの使ったりでも、情報共有していきましょう、そういうのを呼びかけてます ね、
ね、なんかそのタオルをって言ったらドガーッとこう集まりすぎて、今度その仕分けをする人がすごく大変だったりとかっていう話もね聞くので、本当にその今こう何が必要とされてるのかっていう情報っていうのをね、知らないと良かれと思ったことがね、逆にあの困らせてしまったりとかっていうのがね、それもあのダメだなと思うので、まあ今の起きてる現状っていうのをまあ、まず知ろうとすることを、
そうですね、
うん、
で正しい情報を共有するということですね。
まあ、そういう意味では実際に、ね、行かれて活動された人の話とかを聞くと、まあ、よりあの、現状何が起きているのかとか何が必要にされているのかなっていうのが分かるかなと思うんですけども、あの岡本さんはこれからも福島の方は行かれる予定なんですか？
行きます。来年の、2015年の5月の、第2土曜日、
もう決めてるんですか？
日時も決まってます。
はい、
来年、毎年7月に、笑顔と駄菓子、プロジェクトとして行ってるんですけど、来年の、5月の第2土曜日は福島県の本宮市っていうところで、子供祭りが、福島県の子供祭りがあるんです。でその時に、駄菓子屋おかきという屋号のもと、この笑顔と駄菓子プロジェクトとして、行くことがもう決まっております。
あ、もう今から決まっていると、はい、岡本さん子供好きなんちゃいます？
どうですかね、僕どちらか言うたら子供と年配の方にしか好かれないんであ
のこう肝心な中間層
、はい、そうです
なるほど、はい、
あの中間層にはあのこう敵対される方が多いですね
困りましたね、まあ、後ほどゆっくりこうちょっと話し合いましょうか。まあ、でももう決まってるということ で、
そうです、
まあ、5月と、まあ、でまた7月
7月は普通に、駄菓子の配布でいきます。
もう本当ね、その継続、ね、されてるからこそそうやってどんどんその、ねね、知ってもらったりとか応援してくれる人が増えてるっていうことは、本当にそのやっぱり3年をめどにとかって終わる事業も今のところ多いですけども、うん、まあ、その後も継続して細く長くでも続けていくっていうねところも本当に大事だなって思いましたね。うん、まあ、これからもたくさん、
はい、
笑顔と駄菓子と、
はい、
ね、各地に届けていってくださると思いますけれども、まあそしていろんなね現地で見たり聞いた話もぜひぜひいっぱいまた伝えてください。
そうですね、はい、
はい、今週は一般社団法人みんなの居場所ドリーム代表理事の岡本修司さんにお越しいただきました。岡本さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今月はいろんな形でね東北を応援してらっしゃる方をご紹介させていただきましたけれども、本当にいろんな目線でいろんな方法で今からでも応援できることってたくさんあるんじゃないかなって改めて私も教えてもらったような感じがします。来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティスト民野智美がお届けしました。それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
心の中に描いているのはいつもくすぶるような小さな日ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日他の誰かがさ頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み出してもいない、今ここがスタートだと思える君だから行けるとこまで行って行けるとこまで行って行けるとこまで頑張ってみようよ。